聖書をお読みいたします。今夕与えられています聖書の箇所はマタイによる福音書6章9節から15節です。新約聖書の9ページです。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上です。我らの日曜の糧をと題しまして、師匠久子先生にお席をお願いします。
こう祈りなさいと主イエスは弟子たちに教えてくださいました。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように。自分の願いや思いではなく、ひたすらに神のお心を優先させて生活できますように。その後、主の祈りは後半へと進んでいきます。でこの夕べご一緒に聞きたいと願いますのは、ご一緒にお聞きしましたマタイによる福音書6章の11節の祈りです。私たちに必要な糧を今日与えてください。我らの日用の糧を今日も与えたまえです。で私たちが主の祈りで日用の糧をと祈っている言葉は、聖書では必要な糧をとなっています。存在するために必要なという意味です。必要な糧を与えてくださいと祈るとき、私たちは一体どんなことを祈っているのでしょうか。生きていくのに必要な糧、この糧は文字通りパン、あるいは食べ物という言葉です。主イエスは私たちに、まずは生きるのに必要なパン、食べ物を求めるように教えてくださいました。で、この祈りは教会生活をしておられる方、キリスト教が身近な方にとってはごく当たり前の自然な願いです。食前の感謝はいつでもどの教会の交わりにおいても捧げられます。ところが、それは当たり前のことではないようにも思います。山梨平和中学校の新入生は、お弁当を食べる前に、みんなで日々の糧をの賛美歌を歌って、お祈りをするという習慣があります。初めて出会う、そういう習慣に戸惑う生徒たちのために、先生たちがお祈りの言葉を伝えて、日直の生徒がそれを覚えてお祈りをしています。ある年の新入生がこう祈っていて、そしてそれは時折あることでもあったのですが、驚きました。神様、このお弁当を作ってくださった方々に感謝していただきますと という言葉でした。で、この作ってくださった方々に感謝というお祈りは、初めて食前の祈りをする生徒にとって比較的分かりやすく、また受け止めやすいものではないかと想像しています。そしてもちろん、作ってくださった方やその他の人々に感謝を持っていただくということは大事なことかというふうにも思います。けれども、食前の感謝に書くことのできない内容、それはこの食事を今この時自分の目の前に置いてくださった、備えてくださった神への感謝です。すべてを与えてくださる神様に感謝しますというお祈りが、いつの間にかなくなってしまって、作ってくださった方々に感謝だけが残ってしまう。このことは、私たちの心の向きが食卓を神が与えてくださったと考える方向よりは、誰か人からもらったと考える方に向いているということではないでしょうか。そして、もしかしたらそれは当たり前のことなのかもしれません。それで主イエスは私たちに、当たり前ではないこの主の祈りの言葉を教えてくださったのではないかと思うのです。食事をいただけるのは誰のおかげかという問いかけに対して、これは自分が稼いで自分の力で手に入れたものだと考える人もいるでしょうし、また農家の方、畜産に携わる方、さまざまな食品のために、またその流通のために労した人がいてくれたおかげだと、あるいは作る手間を惜しまず用意してくれた人のおかげだと考える、そういう人もいます。しかし、人のそういった働きを用いて、そのすべてを覆うようにして、神がこの食卓を私に備えてくださった、このことが信仰によって生きる人の姿勢の土台にあります。信仰が精神的なこと、また抽象的なことではないというふうに言われます。で、まさに私たちの日常生活、一日一日の食事の席に並ぶ料理、お皿、それもまた神のお許しなしには私たちのもとに届けられることはなかったものです。自分で得たお金で豪華な食事をし、贅沢をして、何が悪いんだ、こんなに良い食事ができた、他方それほど高価なものでなくても、目の前の食事は神が私のために整えてくださったものだと信じ、また感謝することができる幸いな食卓、神が私を養ってくださる、そう安心していただく食事、必要な糧、日用の糧を感謝して神からいただく、そういう幸いを主が私たちに教えてくださっています。ところで、私たちはパン、食べ物があればそれだけで生きていけるのかというと、そうではありません。生きていくために必要なもの、すべてのもの、食べ物以外のものも含めて、主が必要な糧を願うようにとおっしゃっています。必要なものと考えるときに、衣食住というふうに言われるように、食につながるものや洋服、家や住む場所、そしてそれ以外にもお金や健康、教育や平和、尊厳、仕事、良い友達、信頼できる隣人など、すべてを神が与えてくださいますように、これらのものはすべて神からいただく神の領域にあるものだからです。そう考えてみますと、日用の糧を求める祈りは信仰を言い表す祈りでもあります。 この祈りを口にするたびに、私たちはすべてが神のものであること、神のもとから私たちのもとに送られてきたものであること、そのことを忘れずに御前に生きられますようにと、そう願うものとされるのです。イスラエルの人々は出エジプト、エジプト脱出後、荒野での過酷な旅の途中、飢えと渇きに苦しみ、リーダーのモーセに不平を言いました。出エジプト記に記されていますように、民はすべてを神が与えてくださる、また用意してくださる、自分たちを養ってくださるという信頼を失って、ついにはこう言います。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか、飢え死にさせようとしているではないか。しかし神はイスラエルを忘れてはおられませんでした。マナを持って、岩からほとばしり出る水を持って、またうずらを持って民を養われます。もしそれがなければ、人々は滅びてしまっていたことでしょう。人々は神に養われて、荒野を行き、約束の地へと導かれていきました。それは私たちも同じです。一つ一つのものが神のご配慮によって私たちのもとに届けられている。そして私たちも約束の地、御国へと導かれています。その恵みを覚えるとき、主が我らの日用の糧を願うようにおっしゃった、この我らのという言葉も考えさせられます。で、天に増します我らの父よに呼びかけもそうでしたが、我ら、私たちは、私たちが考える以上に広い範囲の多くの人たちを含んでいます。ユニセフは、世界には8億人以上の子どもを含めた飢えている人がいるというふうに報告しています。ところが世界には食べ物が足りないのではなく、それが偏っているからだと。有り余る食べ物を手にし、それを廃棄する世界と、一切れのパン、一杯の水を願いながら地上の命を終えていく人々のいる世界、こうした中で私たちは、私たちに必要な糧をどうか与えてくださいと祈るように招かれています。自分だけの、私だけの、また身近な人たちだけに必要なパンではなく、みんなに必要な、共に生きる、生かされているすべての人に必要な糧をどうか。この祈りの中から、不公正な世界の現状に目を向けて行動する志も生まれます。世界を包む主の祈り、この世界を大きな翼で覆うようにしてくださる神が守り導き、すべての人に必要な糧が与えられますようにと祈り続けます。賭けを覚えている人のことを思い起こしつつ、自分だけが良ければそれでいいと開き直ることなく、分かち合う喜びを求めて祈る言葉でもあります。すべての人と一緒に生きることができますように、こういう祈りであるかもしれません。賛美歌21の62番に主の祈りの賛美歌がありますが、その賛美歌の第4節には、今日のパンを今日この日に私たちの主よ、私たちに与えてくださいというふうにあります。今日のパンを今日この日に、今日今この時に神が私たちを養ってくださるように、そのことを思い起こさせる言葉です。いつかどこかで自分の満足のいく生活を夢見るようにして、 今は本当に納得できない生活なのだけれども、今にきっといつかと思いつつ生活するというのと違うあり方を求める祈りです。今日、今、この時お与えください。今この時、この場所を神が祝してくださるように。それなのに何か別の良いものがあるかのように、自分の願い、自分の願っていることの方が優先されて、恵みを忘れてしまうことがないようにという祈りです。どんなに不本意で自分自身が受け止めることができないような生活であっても、そのままで神が祝福してくださっていて、今の生活はこのままで神の祝福の中にあると。今日のパンを今日この日にという祈りは、そのことを教えてくれています。私たちが生きるのに必要な糧、必要なパン、食べ物、そのことを考えるとき、どうしてもご自分のことを私は命のパンであるとおっしゃったお方、主イエス・キリストのことを思わずにはいられません。そしてまた聖餐式のパン、キリストの体であるパンのことを思い起こします。パンをお与えくださいと祈るとき、私たちはキリストを私たちにお与えください。命なるお方を、その方を通してもたらされた罪の許しを、救いをどうかお与えくださいと願い、また祈っています。私たちが生きていくのに必要なもの、それは罪の許しの恵みです。あなたの罪は許されたと、この宣言によって私たちは真に自由に生きることができるからです。永遠の命を受け継ぐために何を置いても罪の許しを必要としています。救いの恵み、それが私たちがいただいている日曜の糧のうち最も大きな、最も豊かな、すべてのものに先立つ恵みです。パウロはその絶大な恵みのことを、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさ、他の一切を損失とみなすほどの素晴らしさという言葉で言い表しています。この恵みを私たちもすでにいただき、その救いの恵みを味わうことを許されています。神の国の民として、我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈るとき、私たちは生活に必要なすべてのものとともに、罪の許しを求めて、それが与えられることを信じて祈ります。そしてまた、すべての人に日ごとのパンと罪の許しがもたらされるように、身旨の実現を願いつつ祈ります。全世界を覆う神の恵みを願い、また感謝しつつ、主の祈りをこの夕べも祈りたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。誠に小さなものが、あなたの恵みによって命を与えられ、また御子の十字架等ご復活によって永遠の命へと招かれて、神の国の民とされ、このような礼拝の交わりへと招いていただいていますことを深く感謝申し上げます。私たちに必要なものすべてをご存じでいてくださり、すべてを備えてくださる神様、あなたに感謝いたします。また私たちに罪の許しをお与えくださり、心より感謝いたします。どうかすべての人たちに必要な糧が備えられますように、すべての人に 救いがもたらされますように。私たちに与えられています主の祈りを心から感謝いたします。困難な時にも、また悩みの深まる時にも、挫折を覚える時にも、自分の道がわからなくなる時にも、また死の力を感じる時にも、老いの弱さを覚える時にも、どんな時にも私たちが主の祈りを祈ることを許してくださり、主がそれを教えてくださり、心から感謝いたします。この新しい1週間も主の祈りを祈りつつ一歩一歩歩みます。どうか私たちと共にいてください。教会の群れに連なる、またすべての方たちの上にあなたのお導きとお支えがあることを信じて祈ります。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。